黙祷をもって礼拝をお捧げいたします。あらゆる生物は生き、非常に多くの魚がいるようになる。この水が入るとそこの水が良くなるからである。この川が入るところでは全てのものが生きる。アーメン。ご聞きください。賛美の21番をもって栄光の主を褒めたたえます。詩編65編を購読いたします。賛美を捧げます。シオンにいます神よ、
あなたに何らの捧げ物を捧げます。
祈りを聞いてくださる神よ、
すべて憎んでいるものはあなたのもとに来ます。
罪の数々が私を圧倒します。
そういった私たちをあなたはあがなってくださいます。
いかに幸いなことでしょう。
あなたに選ばれ近づけられ、あなたの岩に宿る人は、
あなたは地に臨んで水を与え豊かさを加えられます。
神の水路は水を与え、
地は穀物を備えます。
あなたはそのように地を備え、
牧場は羊の群れに装われ、谷は麦に覆われています。
物を皆歌い
喜びの叫びを上げています。
アーメン。
それでは使徒信条を持って皆さんの信仰を告白しましょう。使徒信条、
我は天使の救い主、全能の父なる神を信じ、 我はその一人を我らの主イエスキリストを信じ、主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、本領ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、よりに下り、三日目に死人の後ろによみがえり、天に上り、天皇の父なる神の右に座したまえり、足と良い光で生きる者と死なる者とを裁きたまわ、我は聖霊を信じ、聖なる合同の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体の蘇り、魂への命を信じ、アーメン。
正英177番です。
神様、今日の神様、本当に感謝いたします。 礼拝が神様に集まって礼拝することが神様に向いていることを私たちに教えていただけた神様は本当に感謝いたします。今週中世界各地で神様に礼拝することができる場合におかれます。一人一人がこの時間を持って礼拝することができるように守ってください。神様に感謝いたします。それは私たちが心を通して教えてくださった神様本当に感謝いたします。神様という言葉を通して私たちが改めて知恵を持って神様に栄光を伝えられることになりますように、導いてください。また今日他に言葉っていうあなたと変わりたいというふうに知っているよ、私たちの心の話をいただく私たちが心の中に仕事を持って、また一週間神の知恵を持って平安の中で喜びの中でお祈りする中で歩くことができますように思ってください。神様のこの天地としての教会を持ってくださって、お祈りする教会、神が絶えない教会にしてくださって本当に感謝いたします。そこで礼拝をしてお祈りしてすることによって本当に問題が解決になって、また神様に対する教会のどこも通してくださった神の問題プレッシャーの教会を頑張って本当に感謝しています。今は教会という建物なんですが、本当に心を持って何も私たちを祝福してくださった。それで私たちが見えない頃で神様がこの聖霊を教えてくださることを信じて感謝いたします。神様は私たちの子供を教えてくださって本当に感謝しております。神様の言葉はどれほど近づいているのか、御言葉は本当にずっと神様なのか、私たちが人間の中で努力をして経験を通して分かって、またに将来神様の栄光をしたけど、このことまた信じますように毎日お祈りしてください。神様の神様が今日の最初から最後まで私たちと一緒に聞いてください
アメ
Hallelujah.
若者たちによる御言葉の捧げ物です。
命の見際に住むことがどれだけ幸いなのか。この世では味わうことができない。その命の見際をこの地上において味わうことができますように。御言葉によって所有することができますように。主よ、あなたが恵みを与えてください。私に見せた天国。私に会ってくださったイエス様、私にタッチしてくださった聖霊よ、この分からず屋の私にもあなたはその恵みを与えてくださいました。若者の一人一人あなたがタッチしてくださいました。そして主よ、この地上の千千万万が味わえなかったキリストを味わうことができます。 あなたは強制的に彼らをタッチしています。
アーメン。
イエス様が一人一人の思い心感情これ以降の魂をタッチしてくださいますように。アーメン。そして世と御国を識別できますように。
アーメン。
罪と死を呪いを識別できますように。
アーメン。
命と幸いを識別できますように。
アーメン。
主イエスキリストの御名によって祈りました。アーメン。
それでは本日の御言葉です。今日恵みをいただく御言葉はヨハネによる福音書の4章3節から42節です。ヨハネ4章3節から42節。はじめに13節から15節までを宣言させていただきます。イエスは答えて言われた。この水を飲む者は誰でもまた乾きます。しかし私が与える水を飲む者は誰でも決して乾くことがありません。私が与える水はその人の内で泉となり永遠の命への水が湧き出ます。女はイエスに言った。先生、私が乾くことがなくもうここまで汲みこなくてもよいようにその水を私にください。アーメン。では一言お祈りいたします。
永遠の命の水の源であられるイエス様、今日も我らはあなたのもとに汲みに参りました。イエス様、あなたが私たちに豊かに飲ませてくださり、私たちは豊かに潤され、そしてこの世に出て行き、そして私たち自身も、主よ、この心の腹の奥底から生きた水を川川として流し出して周りを潤し、そして命が命を生み出し、命が広がっていきますように。どうか今我らともどもにその恵みを与えてください。取り継ぐしもりの唇および聞く人々の耳を清め整えて、今その恵みに豊かに預からせてください。これからの一切をただあなたの支配の御手にお委ねし、我らの主イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。ハレルヤ。私たちの素晴らしい主をまた大賛美いたします。私たちは今日も本当にこのイエス様を楽しみにしてまいりました。イエス様を楽しみに求める人にイエス様は喜び楽しみで命の御言葉を与えてくださいます。今日もこのイエス様に期待いたしましょう。その命の水、それが、キーワードです。前回はエゼキエル書の方から、命の水が豊かにコンコンと湧き出たところを見ましたけれども、それはどうしたらそれが湧き出てきたか、これ、計りがキーワードなんですね。計り、人間が自分勝手な計りで世の中を計って、自分を計って、他人を計って、そして他人を傷つけ、自分を傷つけて人生を台無しにしてきた、その間違った計りで計れば計るほどどんどんその歪みが大きくなっていくけれども、主の手幅が加わった計り、神様の正しい計りで計っていくならば、その歪みが解消され、そして計っていけばいくほどに命の水が流れていく。この命の水の川、本当に聖書の至るところで見られます。創世記2章から始まり、また記事録、目次録22章にも、最後の章にもあります。本当にいかにすれば私たちもこの命の水が川が流れ出していくのか、今日のこの箇所、サマリアの女が出てきます。この彼女もイエス様によって計り直されて豊かに命の水が流れていきました。彼女のその箇所から私たちも今日、恵みを受けていただきたいと思います。で、彼女は本当に深刻な渇きを覚えていました。喉の渇きではありません。喉の渇きよりももっともっと深刻な人生の渇き、心の渇きを覚えておりました。彼女はその決定的に何か自分の中にある渇き、これを癒すために、水の代わりになるものを求めるんですね。彼女は、結婚やまた夫という、その水によって渇きを癒そうとしても、それは実は、飲んでも飲んでも飲んでも飲んでも飲んでもますます乾いていく水でした。結局自分の善悪判断、自分の良かれ、これによって自分を測り、人を測りしていくけれども、その測れば測るほどギャップが大きくなっていくんですね。彼女は、初めに結婚しました。あ、これで旦那さんを得た、保護者を得た、慰めどころを得た、これからこの旦那さんはずっと私のことを愛してくれて、そして私は幸せに生きていくんだと思ったら、実はその旦那さんは、ずっと愛してくれるわけではなかった、完全な愛で愛してくれるわけではなかったし、完全に保護してくれるわけではありませんでした。そしてやがて別れていきました。2人目の旦那さん、も同じように期待したんですけど、しかしダメでした。それが3人目、4人目、5人目と続いて、けれども結局全部その結婚は破綻し、別れ別れになって、そして、今彼女は男性と住んでいるんですけど、しかしそれは、結婚という形ではありませんでした。本当に彼女はそれを積み重ねていくうちに本当に人目を忍ぶようになっていきました。で、彼女は午後の昼の非常に暑い時間、時は6時頃であったと、6節に書いてあるんですけど、この6時頃、ちょうど12時頃ですね、正午頃、 犬も歩かない、もう暑すぎて、パルチナ地方の12時といえば暑いですから、昼も誰も歩かない、大体夕方に女は水を汲みに行くんですけれども、彼女は誰も水を汲みに来ないような時間をあえて、暑い思いをして、行かなくてはなりませんでした。その夫ではない男を養うために、水を汲みに行って帰ってくる。まあ、にしております。
あの昔 ね、ですね、女の子というのは神様がお父さんを保護者として与えているんですね。そしてお父さんのもとに置いて保護されて、そして成長した後にその人の一生の保護者として、親からね、まだ周り の、 あの親戚だとか力がある人からね、あ、この人がいいよということで自分が決めるということはなく、本当に親や周りの偉い人たちが決められた相手と結婚をする、これがね、もう女の人の常でした、ね、それがずっと、もう韓国もそうでした、中国もそう、もうどこもそうだったということなんですね。なぜかと言いますと、今はね、キャリアウーマン、ですね、皆さんも今働いてますよ。ですけれど、あの昔というのは、女が外に行って働いて自分の身を立てるということは不可能ということだから、絶対にその女の人を一生責任を持つことができる健康な人、まだ力がある人、頭がスマートな人、何何何って、この条件があって女の人初めて安心して、ね、自分の人生を歩むことができるということなんですね。この女の人は1回目、本当に親が決まった、親が決めたのか、まだ周りが決めたのか分かりませんが、自分の意思ではなく、この人がいいよという人に嫁いでいって結婚したわけなんですね。幸せになれるのかと思っていったんですが、でも幸せになることができず、その夫が死んで彼女が一人になったのか、夫から追い出されて一人になったのか、そのことは分かりません。ですけれど彼女はね、自分の保護者として周りが与えてくださる、ね、進めてくださる、そういう方と結婚するたびに失敗を重ねて、そしてどういう女になったかって言ったらね、縁起が悪い女、行けば追い出される女、愛されない女としてレッテルがつけられていたんですね。お家においても、ね、本当にあの親がこの女の人を養っていないことがよくわかります。なぜかと言いますと、親が結婚をさせていたなら結婚する男と今一緒にいるはずなんです。家からももう本当にもう子に同然に捨てられて、そして身の置き場として自分を結婚してもくれない人の家に、ね、男のところに身を寄せて生きている。だからそのような状態で彼女は生きていて、ね、あらゆる面において自分が味わってきたことは悲しいけど、人が評価するときには、ね、悪い評価をするわけなんですね、彼女に対して。だからその悪い評価を自分ももう本当に願っていない悪い評価を受けて、人から本当にね、噂されるような悲しい女になりさってしまったこの女の人は、水汲みにこの井戸までも自由な時間に行けないほどの人生になりさってしまった。これが今日のこの女の人の物語なんですよ。でもね、この女の人と私たちの違いがあるんですよ。私たちは自分に辛いことがあるとき、ね、耐えるんですね。耐えながらイエス様って言ってるんですよ。そしてそのイエス様に自分の今辛い、その辛い、そのことの全てがイエス様が来たら解決されるという信仰が私たちにないです。皆さんここに座っていて、あたかもね、信仰があるように見えるでしょう。でも問題、もううんと大きい問題、自分の手に負えない問題に出会った時に、皆さんの、ね、中にメシアが来れば
という信仰がありましたでしょう。その起きた問題に嘆き、悲しみ、泣き、そしてわめいて、ね、そして怒ったり、そしてちょっと祈ったりすることは、でも解決してくださいという祈りでしょう。ということなんだけど、この女の人はね、自分のつらいつらいこの人生において自分であがいてももがいても解決できないこのことについて、もう人間の手から離れた問題だと、人間が解決できる人は誰もいないと人間に失望してるんです。それで彼女は何をしたかというと、メシアがくれた私の問題、人々の解決できない問題、それが解決されると、その信仰を持っていたので、彼女は悲しみながら、人の目をはばかりながら、そして熱い正午に水を汲みに行きながら、自分の人生が悲しければ悲しいほど、彼女は何を言っていたかというと、メシアがくれ、メシアがくれ、メシアがくれ、という願いをするとしていたんですね。人とは会話をしていない、相談する相手もいない、強いられているその状況の中で生きるしかない、本当に今一緒に生きたい人と生きているんでもない、そして自分を結婚してくれる人と今一緒にいるのでもない、悲しくてどうしようもない自分のこの身、これをね、彼女は、ね、メシアが来ればという思いを持っていたんですね。ですね、10年以上前まで私は結構賛美をしながら、またメッセージをしながらその習慣で、新潟の方で集会に行って、もうある教会、もう片落ちの教会を助けて、そしてそのね、2カ所くらいの教会を助かってるんです。そしたら、新潟の方で市民ホールだかなんか借りたんですよ。借りてそこで集会を持った時に、その教会のみんなが来て奉仕をしたんです。その時ね、主が私に教えてくださったのが、辛い時にすべこべ言わなくていい、イエス様助けてくださいだけでいい、辛い時にすべこべ言わなくていいよ、イエス様助けてください、イエス様助けてください、それだけでいいんだよ、祈りで神を説得しようとするな、神は説得されるかと、あなたの悲しみ、苦しみ、嘆き、あえぎ、それをね、全部ね、分かったよ、それを取ってくださる方に受け取ってください。だからイエスよ、私を助けてください、これを合言葉にしましょうということで、その時ね、一つキーホルダーを作りました。でみんなその集会に参加した人たちにそのキーホルダーを一つ当てたんですね。でみんな、自分の家に鍵があるからそれにつけて、いつもそれを持って、イエス様助けてください、ね、夫が助かってほしい、イエス様夫を助けてください、子供が助けてください、そういうことを合言葉にしていて、すごくイエス様を喜んだ時期があるんです。ふっと思い出しました。ああ、単純にこの人もメシアが来れば、ね、全ての問題は解決する、メシアが来ればということを願っていた、言葉にならない彼女の思いの中にある、メシアが来れば私の人生の辛いことも全部解決する、ということでメシアが来ればと言っていた時に、人の耳には聞こえない彼女の訴え、人の耳には聞こえない彼女の訴え、これがね、イエス様には聞こえたんです。それで イエス様はね、このサマリアの地をわざわざ通って行かれたって書いてあります、ね、彼女が大きい声でメシアが来れば私は助かりますって言ってないです。正午に水を汲みに来なければならないほどもうひっそりといない人のように生きている。自分の存在を隠して、ね、人の目に触れないように、それが自分を守るもうただ一つの方法だった、ね、人の目に触れないこと、それがただ一つ自分の身を守る彼女の方法だったんですよね。だから大きい声でメシアが来ればと言ってないんです。心の内にメシアが来れば私の辛いことも、ね、解決できる。メシアが来れば、そしてメシアに会いたかったんです、この人は。だからメシアに会いたかったので礼拝という方法を彼女は選ぶんですね。でサマリア地方だったのでエルサレムに行って礼拝ができず山に行って礼拝をするということをしていた。でその礼拝をしても、ね、礼拝をしてもその礼拝した場所においてメシアに会えない、会わなかったということなんで、一つの疑問が起きました。私が礼拝を一生懸命してもメシアに会えない、神に会えないということは、あの山ではなく、ね、あのユダヤ人たちが言っているエルサレムに行って礼拝しなければ私は神に会えないんだろうか、メシアに会えないんだろうかというこの疑問点、ハテナを持っていたんですよね。イエス様を呼んでいる、会いたい、この方に会って私の人生の重荷を下ろしたい、解決していただきたい、その願いを持ってメシアが来ればメシアが来ればと思っていったところ、イエス様がパーフェクトに彼女に会いに来てくださっているんですね。どういうことか、彼女は必ず来る場所、必ず来る時間、そこでね、彼女が行った時にイエス様が後に来たんじゃないです、先に行って待っていた、先に行って彼女を待ってくださったイエス様です、ね、今日ね、私たちはここまでは本当によく知っている物語なんですよ。そしてこれはもうこのくだりを私たち今までたくさん聞いてきました。ですけど主がね、今日私たちに新しく教えてくださる一つがあるんです、ね、その一つが分かった時に私たちはね、本当に祈る時祈りが楽になると思います。祈る時祈りが楽になる、その確信が得られたらそれだけのもの、本当に主が得られる。祈る時にこういうふうに祈れば必ず答えられるというその方法が分かったら、私たちはね、もうこの世の中の全部を得たより偉いんですよ。今日ね、このサマリアの女を通してイエス様がそのね秘訣を置いてくださった。
神様は全地をあまねく見渡しておられます。その心も見ておられます。そして神様はこのサマリアのスカルの地方の一人の女の心もご覧になられている。そしてメシアを求めている、救いを求めている、この魂に届くためにイエス様がそこに使わされていくんですね。でそれでイエス様は本当にもう誰も出歩かないような昼の暑い時間、ちょうどこのサマリアのスカルのこの井戸のところに腰を下ろして、おりました。そこに彼女が来るんですね。もう何度その井戸に来たか分かりません。何度熱い思いをしながらその夫ではない男性のために水を汲みに来たか分からない、その本当に毎日の本当に日常のそのある時、再びその井戸に来たところ、一人の男がその井戸に座っておりました。びっくりですね。普通誰もいないはずの男、しかもその男性はユダヤ人の男だということが彼女に分かります。でそれでその男が 彼女が求めていたイエス様だったんですね。メシアでした。何節から見ていきますと、一人のサマリアの女が水を汲みに来た。イエスは、私に水を飲ませてくださいと言われた。アメン。イエス様は彼女に、ね、水を飲ませてくださいと言われます。普通ユダヤ人の男性は、ね、サマリアの女とは付き合いはしないけれども、彼は、ね、彼女に、ね、あなたから水を飲ませてくださいと言います。イエス様、神の御子であられる方は通常ね、汚れた人間とは、お付き合いしないかのように人は思いますけれども、イエス様は皆さんのところにも来て言われます。あなたから水を飲ませてください。
人はね、このイエス様が水を飲ませてくださいということを、この女との言葉、ね、会話をする、ね、とっかかりを持つためにね、あ、ちょっと水を飲ませてくれませんかと思いがちということなんですけど、全然違うんですよ。彼女に水を飲ませてくださいって言った時に、彼女は普段人からね、腹いせをね、たくさん受けている。でも自分は腹いせをすることができない、鬱憤が溜まっているんですよね。自分の人生に対する鬱憤、自分を捨てた親、自分を捨てた一人一人のこのね、夫たち、責任を取ってくれなかったね、この夫たち、もう鬱憤がたまりにたまって、それでも後ろ指刺されて、自分何も悪くない、後ろ指刺されて悲しい自分として生きていかなければならない自分。だからこのね、鬱憤がたまっているところ、そういうことでも人には言えないわけなんですね。言えない、ずっと我慢して我慢していたんだけど、人はね、そこにユダヤ人の男がいるんですよ。そして水を飲ませてくださいって言った時に、彼女は普段からユダヤ人に受けているその腹いせね、蔑み、ね、無視されたこと、それを全部思い出して、水を飲ませてくださいって、ユダヤ人のあなたは私に、それでちょうどいい鬱憤話をしよう。聖書にはおとなしく書いてある。でもね、彼女が言っていることをよーく見てみると、つっかかっていることばっかりなんですね。はい。
まあ、旧説では、ね、あなたはユダヤ人なのに、どうしてサマリアの女の私に飲み水をお求めになるのですか、ね、ユダヤ人はサマリア人と付き合いをしなかったから、イエス様は、ね、言われます。もしあなたが神の賜物を知り、またあなたに水を飲ませてくれというものが誰であるかを知っていたなら、あなたの方でその人に求めたことでしょう。
それを聞いたらね、彼女はね、ふざけてるんだね、この男。喉が渇いて、ね、水汲みの道具がない。それでここで、ね、垂れた水汲みに来る人を待っていたくせして、まだね、偉そうに、ね、ユダヤ人独自の、ね、偉そうなことを言っている。私がどれであるか知っていたなら、あなたから水を、ね、くださいって言う。そしたら彼女言うんですよ。ふざけないでください、あなた喉渇いてるでしょ、なのに何、私に水をくださいって客に言う。見たところあなたは道具持ってないじゃん、ね、水汲み道具持ってないじゃん、なのにそんなこと言うの。ふざけた男だねっていうのがこの女の感情なんです。イエス様と会った時、
12節では、あなたは私たちの先祖ヤコブよりも偉いのでしょうか、ヤコブは私たちにこの井戸を与え、彼自身も彼の子たちも家畜もこの井戸から飲んだのです。
要するに彼女が言っているのは、ふざけるんじゃないよ、あんたたち私たちを 見下げてるよね、でも私たちの先祖のヤコブだよ、私たちの先祖のヤコブだよって言ってるの、ね、この井戸、あなたたちがあんなに無視している、私たちが飲んでいるこの井戸、ヤコブから私たちはいただいたものだよ。もろもろの歴史の中で、ね、分岐点があって、お互いに混じり合わないものになってしまった。 そういうことなんだけど、でも私たちの先祖あんたたちは見下げているけど野望だよということを彼女はここで言っているわけなんですね。
イエスは答えて言われた。この水を飲む者は誰でもまた乾きます。しかし私が与える水を飲む者は誰でも決して乾くことがありません。
水をくださいって言ってからもう話が妙なところに妙なところに行くんですよ。片方の女はもう腹が立ってしょうがない、もう鬱憤話がしたくて、もうだから自分の町に住んでる男じゃないから、ね、いつまだ再び会うこともないユダヤ人ですので、もう言いたい放題全部言っている。そしてね、もう普段見下げられていて無視されているね、そういうことも全部腹いせをしているわけなんですね。そんでね、偉そうに偉そうにあんたたち私たちを見下げているけれど、あんたたちはヤホブより偉いの？イスラエルの人はね、ヤホブを本当に思い知るんですね、ヤホブが与えた水を飲みながら、ね、私たち生きてるね。でも見下げていたんだよ、無視したよね。そんでそこまで無視するのを見ると、あんたたちヤホブより偉いわけ、だから私たちを無視するのということを彼女は言っているんですよ、ね、はい。
私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命の水が湧き出ます。
イエス様は曲げずに言うんですよ、会話をするんですね。ヤコブとかそういう話じゃないだよ、水だよ水って、あんた乾いてるでしょ、ね、ヤコブがヤコブの井戸汲んで飲んであなたすっきりしてんのじゃないでしょ、水だよ、あなたが必要なのは、ね、本当に寝れない悩む、ね、夜通し悲しんでいても朝起きたら現実は何にも変わらない、そのような状況にある、あなたに必要なのは、あなたの人生その渇きを潤すことはこの井戸の水がない、私があげる水だよということを言っているんですね。そしたらね、この女の人はまだ言います、はい、
女はイエスに言った。先生、私が乾くことがなく、もうここまで汲みに来なくても良いように、その水を私にください。
言葉おとなしいよ、知らんよ、あまりにもね偉そうな人だと思ってるから、そっか喉が渇いても偉そうなんだねあんたは、あ早くいいから水を少しくださいって言わないで、説教めいたことで私をね偉そうに上の目線で言ってるんだね。だからあそこまで先生って言われて、ね、呼ばれたいんだ、先生ならば私が乾くことがないように、ここに水汲みに来ることもないように、私にあなたが言っているその水をちょっとくれてみてください。くれてみればあんの、あんたユダヤ人の普段の立ち振る舞いの偉そうなところ、人を蔑み差別するところ、そこをねほどほどくっついて攻撃しております、この女の人は。
イエスは彼女に言われた。行ってあなたの夫をここに呼んできなさい。
言っても言ってもね、拉致が開かないんですよ、この女の人とね、拉致が開かない。だからイエス様はそこでね、もう拉致が開かないので、もう今から私が拉致を開ける、はい、行ってあなたの夫を連れてきなさい。夫という言葉を聞くとね、胸がドンと落ちるんです。あ、夫、今一緒にいるのは夫じゃない、人の旦那だよ、人に後ろ指さされている、 蔑まれている。目がけの一人にも雇っていない。目がけだったらあの地方はもうあれだから、もうへっさらだから、目がけにもなってないの。だから夫のこと聞かれた途端にドン、そんで初めてね、自分も知らないうちにうわーって、私の夫はない。
女は答えていた。私には夫はありません。イエスは言われた。私には夫がないというのは最もです。
だからね、この夫ということを言った時にね、彼女はもうパニックってるんです。パニックって言葉の喧嘩ができないものになったんだ。そんでとっさに出ていったのが、私には夫はありませんって言ったら、イエス様はまだ言うんですよ。あなたがないって言ってるのは正しい。
あなたには夫が5人あったが、今あなたと一緒にいるのはあなたの夫ではないからです。あなたが言ったことは本当です。女は言った。先生、あなたは預言者だと思います。
やっとね、イエス様に対して今までね、つっかかり、喧嘩腰、それがさーっとなくなっちゃった。さーっとなくなっちゃって、初めて会ったこの男が自分のことをね、あげたということで、本当に今の先生が本当なんです。さっきの先生はね、ふざけ先生、今の先生は先生、そこまで言い当てるのを見ると、あなたは預言者だと思います。
はい、私たちの先祖はこの山で礼拝しましたが、あなた方は礼拝すべき場所はエルサレムだと言われます。イエスは彼女に言われた。私の言うことを信じなさい。あなた方が父を礼拝するのはこの山でもなくエルサレムでもない。そういう時が来ます。救いはユダヤ人から出るのですから、私たちは知って礼拝していますが、あなた方は知らないで礼拝しています。しかし真の礼拝者たちが霊と誠によって父を礼拝する時が来ます。今がその時です。父はこのような人々を礼拝者として求めておられるからです。神は霊ですから、神を礼拝する者は霊と誠によって礼拝しなければなりません。
アメ
ン。女はイエスに言った。私はキリストと呼ばれるメシアの来られることを知っています。
アメン。
その方が来られる時には一切のことを私たちに知らせてくださるでしょう。
アメン。
イエスは言われた。あなたと話しているこの私がそれです。
アメン。
アメン。本当に人はすべてこの夫がいないという問題、すなわち保護者、養ってくれるお方、愛してくれるお方、決して変わらない愛で常しえに守ってくれる、常しえに食べ物飲み物をくれるお方、このお方がいないということ、これが全人類にとってのすべての問題の根源です。そして彼女は憧れていたんです。メシアが来られるならば、メシアが来られたならば全ての問題を解決してくださる。彼は全て私たちの分からないものことを教えてくださる。そして彼は真の礼拝とは何か、真の神との交わりは何かを教えてくれる。メシア、神様とつなげてくれる決して変わらない愛、彼女は求めておりました。もう世の中の人間の男たち、彼は彼女の完璧な愛では愛してくれませんでしたし、完璧の保護も提供してくれませんでした。完璧に食べ物を与えるどころか、むしろ水を、彼女自身が汲んでこなくては、汲んで彼に与えなくてはなりませんでした。しかし真のメシアたる方は水を与えてくださり、しかもその水を飲むならば決して乾くことがなく、その人の 奥底から水がコンコンと湧き出る、そのような水をメシアたるお方が与えてくださる。元に人はすべて乾いております。なぜなら自分の善悪判断という狂った計りで物事を測っていくから。だからまさすエデンから離れ、その命の水から離れていくんですけれども、そこにイエス様のギュッとが加わるならば、イエス様のこの助け、イエス様のとの出会い、それがあるならば、イエス様はその人に声をかけられるんですね。でも声をかけられたその人がイエス様あくまで拒否し続けるならば、その人とイエス様は何の関係もないままですけれども、しかしもしその人がイエス様に自分の全権を明け渡すのであるならば、イエス様がその人の人生に手を加えることがおできになるようになっていきます。彼女は一体いつのタイミングで、このイエス様に明け渡したのか、この15節ですね、先生私が乾くことがなく、もうここまで汲みに来なくても良いように、その水を私にくださいと、そうです、彼女は乾いていたんです。人生に乾き、自分の生活に乾き、また本当に夫に乾き、そのような中において、もう私が乾くことがないように、もうここまで汲みに来るという、そのような恥ずかしい思い、熱い思い、本質から外れてしまったような、その行き来、そこから救ってくださるように、その水を私にください。彼女がその言葉を発したその時、彼女に手を加える支配権の全権がイエス様は受け取ったんです。
私は時々皆さんに言うので、もう頭に来た時でもイエス様の言葉を、イエス様私はこんなことがあってもう本当にもう耐えられません、言った方がいいよ、ね、イエス様の名前を言いながら腹立っていることも、ね、頭に来ることも、悲しいことも、ね、耐えられないことも言いなさいって私は皆さんに時々言ってきました、ね、この女そうだったんです。そしたらね、そうやって、ね、メシアを呼んでいるこの女が、ね、そうやってふざけて、あんたそんなことできるわけないでしょって言って、自分がイエス様に知ってもらいたかったことをバッと言ったんですよ。そしたらイエス様がそれを受け取ってくださったんですね。イエス様ってどういう方かって言ったら、一番最初のところでこの女の人と出会った時に、一番最初にイエス様何て言いましたか、私に水を飲ませてくださっていたでしょう、ね、これを彼女とお話をするための取っかかりを持つために行ったと思ってはならない。私に水を飲ませてくださいというのは何ですか。あなたの恨み、辛み、悲しみ、耐えられないこの状況、ね、そのもろもろを私に飲ませてくださいって言ってるんですよ。それを飲ませてくださいって言ってるんですよ。それを飲みに来たって言ってる、イエス様、ね、それを飲みに来たって言ってる。あなた腹立てるの、それも飲みに来たよ。あなた悲しい、それも飲みに来たよ。あなた失敗してるの、それも飲みに来たよ。飲みに来たよ、飲みに来たよ、飲みに来たよ。イエス様が3年半の交渉会の中で一人一人に会った時に、その一人一人の、ね、その水を飲んであげました。従軍の人は、ね、それを癒して飲んであげました。飲んであげて癒されたんですね。だから全てイエス様がやったのは、その渇きを覚えている人の渇きを全部飲んであげたから、ね、もう人が死んで悲しむ人の渇きを、ね、飲んであげたから人が生き返る、ね、目が見えない人の渇きを飲んであげたので目が見える、ね、足ない手が動けない、足が動けないという人のこの渇きを飲んであげたから起きる、走る。これ全部イエス様と出会った人にイエス様が全部やってくれた、飲んであげた、飲んであげた。だから私に水を飲ませてください。 あの井戸の水じゃないんですよ。あなたの、ね、今吐かれていることを飲ましてって言ってる。私たちが告白すると主はそれを飲んでくださるの。そしてイエス様の交渉会の時に一人一人に会った人の水を飲んでくださいました。そして十字架を通してイエス様はね、水葡萄酒を飲む。水葡萄酒、これは何か、葡萄酒だったんですよ。それが変わり果てて、ね、使い物になる。葡萄酒としてはもう形がないもの。それをイエス様は飲んでくださって、飲んでくださって何て言ったか、私が全部完成した。十字架の上にかかりしイエス様、そのイエス様に対して、ね、十字架の身元において私たちも自分のあらゆることを全部イエス様に、ね、飲ますんです。イエス様は飲みたいと言っている。それ全部飲ます。私たちが告白すると主はそれを飲んでくださる。主は飲み干してくださるために来ました。そして3年半の間は会った人のもろもろを飲んでくださいました。飲み干してくださいました。そして癒されて、ね、お腹いっぱいになって、ね、新しい人生を得て蘇って、そういうことになる。その交渉会が終わった後に十字架の上でイエス様は信仰がある者が来て飲ませてくれるならば私は飲みたいということで、ね、あなた方の本当に変わり果てたその様を飲むということを、ね、水葡萄酒を飲み干すことによって私たちに教えてくださったんですね。私に水を飲ませてください。これはね、本当に天から来た。聖書には書いてあるけども、その深い意味がわからなくて。でもね、主が時が来ましたので、飲み干す時が今ね、エクレシアに来たんですよ。そして天性に来たんですよ。だから主がね、この奥義を開いてくださった。飲み干し、飲み干すために来た。ということをこれを開いてくださったんです。私はね、本当にパスタと一緒にメッセージをしてて、このね、私に水を飲ませてください、この意味が、ね、十字架とつながってこの奥義がわーって開いた時に、もう本当に感謝で感謝で感謝で入りませんでした。皆さん、今日から皆さんは、ね、メシアという方が来れば私の問題は解決されると彼女は思っていた。で、どうやって解決されるの？イエス様が言ったんですよ。私が飲み干すよ。サマリアの女にイエス様が来て飲ませてくださいって言ったんですよ。あの井戸の水じゃない、あなたの人生のね、あの手に負えないもろもろを私に飲ませてということなんですね。いいですか。今日から皆さんはね、無駄に過ごしてはならない。不可能を覚えた時にイエス様は飲むために来てくださって、飲むためにあの十字架の上で水葡萄酒を飲み干してくださって、全部完了したという言葉を宣言したんですね。だからあらゆることを主に告白して、主は私が、あ、できる、私のこれも飲んでください。喜んで、主はそれを飲み干すために来てくださって、十字架の上で飲み干して完成したって言ったんです。皆さんがそれをイエス様に捧げて、それをイエス様が飲み干してくださった時、イエス様の十字架は栄光化されるんですね。栄光化されるんですね。主がやったことを認めることがね、主を、ね、認めることが、それが私たちがしなければならないことなんですよ。主を認めましょう。そして飲むために来てくださったイエス様にあらゆる手に負えないことを全部捧げ尽くしましょう。そして飲み干すために来てくださる、来てくださったイエス様にそれを捧げて、イエス様に飲ませましょう。 解決されて栄光化された時に主の栄光になるからです。そのために来てくださった主の皆を褒めたいな。アメン。
それではこれから皆さんそれぞれがイエス様にこの命の水を求める祈りをしていきましょう。今それぞれ抱えている問題課題全部イエス様に飲み干していただいて、そして私たちはイエス様からいただく水をいただいて命が湧き上がって、この家庭が職場が全てが潤されていくように今それぞれ求めていく時としたいと思います。それでは主の皆を呼びましょう。主
よ主よ主よ主よ、
苦しい思いをしながら通ったあの井戸のそばにあなたが立っておられ、そして水を飲ませてくださいとおっしゃいました。私たちも今あなたに主よ、私たちの全てを飲んでいただきたく願い祈り求めます。主よ、どうぞあなたがこの一人一人に現れてくださり、そして飲み尽くしてくださる、そして完了した、完成した、完全なものになった、支払い尽くしたとあの十字架の上であなたがおっしゃった通りに、私を完全なものとなさってください。あなたに願い求めます。この祈りを我らの主イエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。それでは賛美の316番を賛美して今日のうちに捧げ物の感謝をしたいと思います。
Thank you.
あなたの身元に集いました。あなたを目の前にしております。主よ、あなたがメシアです。我らの贖う方、我らの誠の夫、我らの保護者、我らに永遠の命の水をくださるお方、我らは今日御言葉から飲みました。主よ、本当にこれが川が詰まって流れていきますように、我らの本当に曲がってしまった、ひん曲がった人生を、あなたのそのユットが破壊直してくださり、そして本当に壊れたところが癒され、修復され、そして命の水でどんどんと潤されて、癒されていきますように、死をどかしていくのを、まさにあなたの道で測ってくださるように、今、我らはあなたへ捧げいたしました。どうかあなたがお受け取りになり、そして我ら友道がまさにこの仕事において、事業において、ビジネスにおいて、世の6日間の働き、それが豊かに祝福されて、ますます主よ、家庭が潤され、子供たちが喜びと笑いに満ちて健全なものとされていきますように、主よ、どうか一人一人の事業、また子育て、人生のあらゆる局面において、あなたのユットが置かれて作り変えられていきますように、命の水が変わる、川が集まって流れていきますように、どうか我々ともどもますます富んだもの、健やかなもの、美しきもの、そして本当に霊によってよく欠けたものとなっていくものでありますように、イエスをどうか助けてください。病のはびこるこのご時世によって守られますように、あらゆる患い、あらゆるその症状が取り除かれて、癒しの御手であるイエス様の御手が置かれますように、どうかよろしくお願いいたします。今日いただきましたすべての命の言葉に感謝して、私たちの愛する主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。それではお聞きください。主の祈りを賛美してそのうちに祝祷いたします。
あなたを守られますように、主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように、主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように、主イエスキリストのお名前によって祝福いたします。アーメン。